今日はテモテへの手紙第2の1章です。このところでは聖霊の助けが語られています。一節に、神の御心によりキリストイエスにある命の約束に従って、キリストイエスの使徒となったパウロと、パウロ自らがこのイエスキリストによって使徒、この使徒っていうのは使わされたという意味があるわけですけれども、彼は自分で使徒となったのではなくて、復活のイエスキリストに出会い、そして彼は異邦人の使徒として使わされる、そのことがあったわけです。そして彼はテモテにこの手紙を託して、さらにこのエペソの町での伝道に励むようにと彼は語っているわけです。2節には、愛する子テモテへ恵みと憐れみと平安がありますようにと彼はそのように言っています。おそらくこのことはこのエペソで開拓し教会が形成されていった、そしてその後このテモテが使わされていくということになったわけですけれども、そうした教会の中でのさまざまな出来事にこのテモテが苦労するということがあったのではないかと思われます。それは4節に、私はあなたの涙を覚えているという言葉があるわけです。おそらくはその教会での働き、そしてまた外に向かっていくその伝道ということにおいて、このテモテは自分は若い、まだ力がない、そうしたことをこのパウロに手紙を送っていたのではないだろうか。そしてそこにこの真実なことを書き、またパウロ自身もあなたの涙を覚えている、そしてあなたに会って喜びに満たされたい、そのことを語っているわけです。しかしその信仰っていうのは五節を見ますと、最初あなたの祖母ロイスと母ユヌケのうちに宿ったものでという言葉が出てきます。多分パウロはこのロイスまたユニケ、その家族に福音を語り、そしてその中でこのテモテも信仰を持った、そういうような経緯があるんではないかと思います。血のつながりはないわけですけれども、しかし信仰において非常に忠実に励むそのテモテの姿、そしてまた彼もこの宣教のために用いられる、それは6節のところに、この私の安守によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください、私の安守によって。パウロ自身も彼はアンテオケの教会で安守を受けて、そしてこの異邦人伝道へと使わされていくものとなったわけですけれども、その安守を受けたパウロがさらにテモテにこの安守を与える、神の賜物とあるわけですけれども、おそらくそれは人間的な力や人間のこの知恵ではなくて神の力、そしてまた神の知恵が与えられる、それはもうまさに聖霊が働いてくださる、再び燃え立たせてください、言うなれば本当にこのパウロの宣教の熱情、それがこの安守を通してこのテモテにも与えられて、そしてエペソに使わされていく。しかしエペソの町は決して宣教の楽なところではなかったわけです。さまざまな困難、戦いがあるわけですけれども、7節に、神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。臆病の霊、おそらくこのテモテは非常にこの恐れを感じていたんではないだろうか。そしてなすことに対して、臆病になってしまう、臆病風に吹かれるというような日本の言葉もあるわけですけれども、もうそうした思いに取りつかれて、そして彼自身第一テモテの5章のところを見ると パウロが水ばかり飲まないで、胃のためにたびたび起こる病気のために少量のブドウ酒を持ちなさいといったような、まあ言うなればもう内なる戦いがこのテモテの心の中にあった。しかし彼を使わされたのはこの神様が使わせてくださった。パウロ自身も安息を受けてアンティオクから出発し、そしてこの世界宣教へと目指していったわけですけれども、同じご聖霊が働いてくださる力と愛と慎みの霊とあるわけですけれども、まさにそれはご聖霊を指しているわけですし、力と慎みというのは、まあ、言うなれば対照的な言葉であるわけです。しかしその真ん中に愛という言葉が出てきている、まあ、それは愛は全てを結ぶ完全な海であるとあるわけですけれども、私たちに必要なのはまさにこの力と愛と慎みの霊、聖霊が働いてくださらなければこの宣教の御業ということは不可能であるわけです。8節を見ると、この私が主の囚人であることを恥じてはいけません。おそらくこのテモテの第2の手紙はローマからパウロが獄中にいる時にエペソにいるテモテに宛てて書かれた手紙であると考えられるわけです。彼は主の囚人となっていた。ただ伝道する、そのことによって彼は捕らえられ、まあ、ついには処刑されてしまうということになるわけですけれども、恥じてはいけません。私たちも恥の文化というような、そういう中に生きているわけですけれども、恥とする、また恐れを感じる、しかしそれはむしろこの神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。これはもう獄中にいるパウロがテモテを励ます。パウロは非常に賜物のある、また力のある人であったと思いますけれども、しかし彼はこの主の囚人となっている、獄中に今ある。でもその神様の力、力と愛と慎みの霊、ご聖霊によって、そして福音のために私と苦しみを共にしてください、そのように励ましているわけです。そしてそれは9節を見ると、私たちの働きによるのではなく、自分の賜物や力による働きではなくて、神ご自身ご自分の計画と恵みによるものであると、彼はそのように証しをしているわけです。そして10節を見るならば、キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。彼はそのことを知った。ダマスコ途上で復活のキリストにお会いする。そして彼はその命と不滅、それを明らかにさせていただいたわけです。12節を見ると、私は自分が信じてきた方をよく知っておりという言葉が出ています。ですから彼の信仰生涯というのはまさに神様との交わりの中にあって、彼は慰められ励まされ、また力が与えられて福音宣教に当たっていくことができたわけです。そして13節には、キリストイエスにある信仰と愛のうちにということをパウロは語っているわけですけれども、このイエス・キリストによって信じるその信仰、またこのキリストの愛の中にあって生かされる、私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。もちろんパウロは神の言葉を語り、そしてまたその御言葉によって彼自身は生き、そのことを手本にして、さらにエペソで伝道に励むように彼は進めているわけです。そしてもう一つ大事なことは、14節を見ると、私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいとパウロは言ってるわけです。私たちのうちに宿る聖霊によって、 聖霊が私たちのうちに住んでくださり、そしてまた私たちを絶えず励ましてくださる力を与えてくださる、この聖霊によって私たちは福音を語っていくことができるわけです。15節を見ると、アジアにいる人たちは皆私から離れていきました。いよいよパウロにこの裁きの時が近づいてくる、そのような大変な中にあって、もうパウロのところに会いに行くこともできない、そのような状況になったと思われるわけです。しかしそれでもまた励ましを与え、そしてこのパウロを一生懸命支える人もいたわけです。それは16節にオネシポロという人が出てくるわけですけれども、彼はたびたび私を元気づけ、私が鎖につながれていることを恥とは思わず、もうそのことを厭わないで、そしておそらくはその獄中のパウロに会ったり、また差し入れをした、そういうことがあったんではないかと思います。柏教会でも法和先生が英国から来られた、しかし日本は満州事変が起こり、そしてもう侵略戦争に向かっていく、そしてキリスト教は適正宗教だと言われて、もうこの柏のところで軟禁状態になってしまったわけです。また食料も配給制、そして中にはなんで外国人に自分たちの食べ物を売らなきゃいけないんだというような人たちもいたようです。しかしそういう中にもやはり先生に食べ物を届け、そしてまた励ます、そういう人たちもいた。パウロもおそらくは同じような状況の中にあって、どれほどそれが大きな慰め励ましであったかということを思います。それは18節を見ると、かの日には主がご自分の憐れみをオネシポロに示してくださいますようにというその言葉に現れているわけです。ですからまたこのテモテもエペソでまたそうした人たちがあって彼を励まし、また勇気づけて共に宣教の御業に預かることができる。私たちもまた互いに励まし合いながら、また特に必要なのは助け主ご聖霊が私たちのうちに働いてくださり、そしてまた私たちは喜んで主のために奉仕するものとさせていただきたいと思います。